セイル部長。
はい、テイルステイチューン第6回を始めたいと思います。メインパーソナリティの上田夢人と
武田と
白夜です。
はい、久々の収録になってしまいましたね。
月1ペースを守れなかったですね。
そうね、2月がもう3月か、
3月1日です。昨日はあのアナザーデイズに何人特攻されたんでしょうかね。
そんなこといいよ別に、予想もメーカーだし。
いやいや、マーリアン先輩超重要だよ。
前が2日に第5回を撮って、1月の2日に第5回を撮って、ちょっと2月我ら特に我が超忙しくてちょっとラジオは撮れなかったので、まあ久々の収録ということで、ちょっと話題とあとお便りの方も溜まっていますので、消化していこうみたいな。
イエーイ。
じゃあまあ早速コーナーに移りたいと思います。
はい、
テイルズステイチ
ュー、ルーデシアコーナー過去借り。というわけで、新作が、まあ、開発スタートということで、
はい、
一応新コーナールーデシアのことについてただただ喋っていくコーナーです。
はい、まずはあの体験版を 2月7日で10日でしたっけ、コミティが
10日だったかね、
出して、そしてバレンタインデーにあの無料ダウンロード返しました。あのモテない我々からのプレゼント。
そうね、それをモテない人たちが受け取るみたいな。勝手に決めんなよって話。
いや、
モテてる子いるよみたいな。
でもさ、これでさ、みんなさ、実はリア充でさ、どうする、もううちら以外全員
悲しいね。ただ悲しいね、別にいいけど。
もうなんかあのトゥルーマンショーじゃね、キム。
そうそう、俺らだけがピエロですよ。
で、まあ、ちょっとあの試みでいうことで、なんかニコニコ動画にもなんか流してみたりしました。
そうね、プレイ動画というか、
そしてもう誤字がひどいっていうコメントがやっぱ入ってましたね。
そう、
ね、そこを直したと思ったんだけどな。
誤字っていうか、なんかまああの環境だとちょっと文章は読みづらいよね、ニコ動の、
うん、ああ、ね、まあそれはある。なんだろうな、結構、まあ、今回は収穫12月ともうガラッと変わって、まあ、皆さんねせっかくこうなのが、あの12月をやって、あのラブコメを作る作品なのかなっていう、こう認知が出てくる脇にどさりみたいな。
そうね、ちょっとまあユーザーさんもえみたいな感じになってる感じの作品だと、まあ、
次こそなんかいやらしいものが来るかもしれないとか思ったのにね。
もそうね、もう全然違うといえば違うよね、
はい、
今回まあ内容的にはまあアクションものといえばアクションものなんだけど、はい、まあカーニバルともちょっと違う、うん、SFアクションみたいな感じで、
何でしょうね、何が近いっていうのがマトリックスが近いとしか言いようがないんですけど、
まあそんな感じ、
人に説明するとそうなっちゃうんですよね、どうしても分かりやすいもんで言うしかない
っ
ていう。
でもちょっとゴシック風な感じだからまた雰囲気があってね、うん、そうそう、
まあ、ちょっとこれはあのネタが元にあって、あのなんだっけ、ジャンルとしてはテクノゴシックっていうものを一応狙ってはいるんですよね。これまあ何かっていうと、このサイバーパンクの走り、まあなんかマトリックスは高画質状態の元になったと言われるウィリアム・ギブスンっていう SF 作家がいて、その人がなんかある SF 女性の SF 小説家、なんとかストーンブリンガーさんだったっていう方の小説を読んで、これはテクノゴスだっていう表現をしたんですよ。
えらいかっこいい名前だな。エルリック・サーガーみたいな。
いや本当になんかストーンブリンガーさんだよ。
で、
まあ、詳しくはテクノゴシックっていう本が評論で存在するのでそこに書いてありますが、まあ、そこでちょっとテクノゴスっていうのが異様にかっこいいみたいな、いやジャンルこれだみたいな、
ああ言葉の響きはかっこいいよね、内容よくわかんないけど、うん、なんぞみたいな。
で、まあテクノゴシックは結構広義に解釈できる、まあ、言葉なんですけども、本当にもうズバリテクノとゴシックみたいな、
ああ
だからまあゴスロリとかあるじゃないですか、まあ、あれプラス、まあ、外見はあんな感じちょっと古めかしい感じなんだけど、中身は最先端の SF でできてますみたいな、
ああそういうふうにざっくり捉えればいいわけね。
はい、という話で、まあ、ひたすら、まあ、今回でもバリバリアクションしますよと、
うん、まあ、ゲームユーザーさんに分かりやすいのは、なんかほのかに漂うニトロ臭みたいな感じがちょっと分かりやすいかもね。
ああでもニトロゲームでいうと何でしょうね、まあ、無理やり言えば月光のカルネバーレプラス帰国がいいんですかね。
そうね、それは近いと思う。カルネバーレってはそんな感じだし、テクノゴシック、
うん、あれもなんかオートマタとか機械があるんですけどね、
うん、
まあ、まあ帰国外、うん、近いんじゃないですかね。
でも相変わらず読みづらいって結構あるね。
あのまあ文章が、ま、あの収穫の中にやつで丸っきり変えましたから、ね、多分そこに関して結構拒否反応っていうのかな、多分あのいう文体多分今までなかったと思うんですよね、今まで見ていて中ではですが。
そうね、ビジュアルノベルとかやっぱラノベの文体とはちょっと違う感じだし、
うん、
まあ、あとやっぱり今まあ改善しようとはしてるんですけど、やっぱ全画面の文章流すシステムで、はい、あの文章は結構読みづらいというのが分かって、
う
ん、
そうだね、
今ちょっとやっぱプログラム的なところで変えようと、まあ、検討はしてるんだよね。
検討してプロトタイプをちょっと試してみたりとか、
うん、なんだろう、そういう今さ、その Win、まあ、改善をしてるじゃないですか、
うん、
だからそれをやったバージョンの体験版とか公開していいかもね、
まあ、体験版
の、まあ、体験版の、まあですね、ユーザーインターフェース改良版みたいな。
でもちょっとあれじゃない、同じもんだと飽きるから。
ああ、じゃあ次はなんか本編のシナリオでやった方がいいのかな、
うん、
もうちょっと開発が進んでからちょっと作ってみて。
そうだ、
ね、今まだ決定はしてないんですけど、あれで行こうかなとも思ってるんだよね、
うん、
まあユーザーさんに分かりやすく言うと、ニトロゲームとか、まあ、アージュのゲームとかの、まあ、会話ウィンドウみたいな感じで、
うん、
全画面じゃなくて短いウィンドウがパッパッと出る感じのユーザーインターフェースに変えて、まあ、ちょっと読みやすくしようみたいな、
うんうん、
誰が喋ってるか分かんないからね、うん、割と。
でも僕はまあこれは多分作り手側の勝手な意見なんですけど、別に逆に分かんなくていいと思うと僕は思ってたんですよね。なんでかって、まあ別に結構その主人公その2人の人格って結構まあどなんだろう、混ざってるような感じみたいな。
ああ、まあ主人公同士だったらまだ、でも敵と味方がどっちが喋ってるのかが分からなかったらちょっと痛いかなと、
うん、なるほど、まあ、敵は区別する必要があるか、だからもう味方は逆にも分かんなくていけない、
構わないんですよ。今回のまあシナリオの特徴的なところではあるよね、その、
うん、
思考を共有してるって言ったらいいのかな、
うん、
まあお互いに心が通じ合ってる、まあ、2人誘われみたいな、うん、感じで特殊なやっぱ形式なんだよね。なんかこれでやっぱ読みにくくなっちゃってるのかもしれないし、そこはまあ意見を結構いただいたので反映させてちょっと読みやすい形を模索してはいきたいと思うんですけど、
中に感想の中でシステム的に変えた方がいいっていう方もいらっしゃって、
ああそうね、 それでまあ我らちょっと実行環境みたいなのを作ってみたんだけどね、
うん、ちょっと変えてみたら、ああ結構変わるものだなって分かったので、
うん、
試してみる。
そう、ユーザーさんの意見如実に反映されてるからねここは、
うん、
支えられてるね、
支えられてる、
そうそうそう、もうあの今後もご意見お待ちしております、
はい、
結構反映されますよ。
そうね、ざっくりと、なんかこんなキャラ出してとか言ったら普通に出てるかもしれないなんかそれだったら俺にもちょっとよこすよみたいな感じにはなってくるんだけど、
パテントよね。
そうそうそう、
ああでもあとは何でしょうね、まあ、僕シナリオ込みの時は、まあ、文体に対する拒否反応を見てちょっとどうしよう、文体を普通に直した方がいいんじゃないかとも一瞬考えたんですよね、普通に。
うん、でもやっぱりなんだろう、文章書きの人のやっぱ個性ってさ、やっぱ文体に結構出るんだよね、
うん、
武田さんの文章をなんかその薄い文章にしちゃうとやっぱりちょっとなんかなっていう感じはするね、やっぱり。
そうね、
うん、
文体は壊さずに読みやすいような
感じ、読みやすく、まあ、それ難しいよね、
ま
あ、
まずはそのシステム面からアプローチでやってみるっていう、なんか、まあ、ちょっと今回はひたすらスラッシュとか記号をめちゃくちゃ入れてるっていうやつなんですけど、
うん、
なんかだからあれじゃないと出ない、やっぱ味もあるんですよね。
ああそれはそう、
うん、だからちょっとそこを今回挑戦するので、ちょっと読みやすいって、だからその読みやすい、読みづらいなって言ってくれた方を最後まで面白いと引きずり込むことができれば勝ち。
そうね、やっぱりその収穫の12月の時あんまり言われなかったんだけど、うん、カーニバルか、あの時も結構似たようなことは言われたんだよね、なんか、うん、やっぱその文章がやたら読みにくいところがある、やっぱそのカーニバルちょっと特殊な文体を使ってるところがあって、やっぱそういう部分はちょっと読みにくいみたいなことも言われて、
うん、
うん、まあ
しょうがないのかな、
まあさすがにそのあれからちょっと月も経ってるわけですし、
はい、
その能力の向上我らも見せねばならないということで、
そうですね、
文体について模索って、
ね、だから結構だから、もしかしたらそのなんだっけ、ノベルゲームの結構今実験的なことやってんのかなという気になってきましたね。
実験的とかもう文体が実験的なのお前が勝手に一人で実験をしているみたいな我らは別にみたいな
まあそのテキスト方面のみのお話ですけど、
ああ、
うん、まあそこを可能な限りシステムで補うというのも新しい試みだからね、う
ん、まあ今まで結構実験尽くしですが、まあ、それでうまくまとまって面白いものができれば一つ成長したと言えるんじゃないでしょうかね。
そうね、まあ、シナリオはそのあたりで、グラフィック音楽についても、うん、まあ、雰囲気が可愛いとか変わったということで、
うん、
合わせてきてなんか変わったよね、
まあ、変わる、
変わらざるを得ないみたいな
そりゃ、
まあ、 ね、今までジャンルガラッと違うからね。
そうね、どっちかというと俺ビジュアル的にはこういうのの方が得意なんだけどね、うん、なんか最近そのギャル系の仕事ばっかしてからさ、なんかギャル絵描きの人なのとか思われてるけどどっちかというとこういうのの方が得意みたいな。
某アニメーションとかのね。
あ、そうね、某アニメとか別に隠さなくていいんだけど
トゥルーティアーズ
そうそう
グラフィックメイヤ
ーそうね、
イメージ喧嘩の
ああいうの逆にちょっと苦手なんだよね。なんで俺に来たんだろうとか今でも思ってるんだけどなんかまあアクションものとか白夜さんもそれは得意って言ってたよね。ちょっと、まあ、ハードな方が。
まあ、そうだよね、収穫の12月みたいなのは逆にね、う
ん、まあ聞いても分かる通り、なんか我らいやいややってるわけですよ武田さんの過去もに合わせてもなんか苦手だなこういうのとか思いつつもやってるみたいな。
いやだって同意の目やったじゃないとりあえず、まあ、作れるものを作ろうよというその思想に基づいたわけでしょ、
ね、う
ん、
そうね、同意の目だけど、まあ逆にさんと俺は笑ってないみたいない
やまあでも僕もあの初めてのあのギャルゲーだったからどうすんの俺みたいな。
そうね、
まあ、今回はでもちょっとねいろいろと工夫できそうだよね、うん、ここの
持ち味がね、まあ、ね、
うん、まあ文章、まあそれぞれがまあ比較的得意なのかなと言える分野のやってるので、まあ
そうね、
まあ、これでつまんなかったどうしようかみたいな。
そうね、これで敵がヘボかったら、まあ、この子らこの子たち才能ないなっていうことで見限られてみんな他のぬでぬでなんちゃろうか
いやじゃなかったら、まあ、とりあえず次はあのギャルがキャッキャするやつに戻れ。
ああそうね、
なる、
まあ、でもやってみないと分かんないとこあるけどね。
そうね、出来上がって、うん、まあやっぱりユーザーさんの反応第一だから、うん、もう基本的に別に自分たちのために作ってるわけじゃないので出来上がってちょっと見てもらうのが、まあ、今から楽しみですね。ちょっと発売日はまだ確定ではないですけど、
うん、まあ一応スプリングアウトとか書いてあります
よね。そうね、まあ制作はそれなりに順調ですので、まあ、期待していただければ、ね、
うん、シナリオの分量もまだ全然序盤なんだけど、もう収穫に12月1シーズン分突破しちゃってますよみたいな。
ああ結構長くなりそうだよね、うん、短くまとめろっつってんのにまたまたこいつはみたいない
やいやだって収穫に12月一番短くまとまったじゃん。
あ短くまとまったけど、ま、今回作る前に言ったじゃん、なんかちょっとまあ映画くらいのボリュームにしてよみたいな。
そうね、
もうちょっと俺の考えてた分量すでに超えつつあるみたいな
どうしようか、じゃあ削るプロット。
いやまあそれは書きたいように書いてもらえばいいけどね。別に
書くと偉いことになるよ
、まあ、そこら辺は注意はするけど、まあその内容とかに関してあれこれ言うことはないからね、まあ、長さ的にやっぱちょっと制御してもらうくらいで、まあそれもやっぱり変えてもいいし、まあ、そこら辺がまあ同人サークルのいいところでもあるし、なんか後々厄介な火種になるかもしれないところでもあるんだけど
あでも初めの原稿紙700、800枚とか言わなかったっけ。
700、800枚とか言ったけど、なんかそれ以上に伸びそうじゃん、
うん、もうすでに半分来てるわみたいな、
うん、おいおいみたいな普通のメーカーだったらお前クビになってんぞみたいな感じで、まあ制作も順調ですので、まあまあ、
はい、
一応春、
うん、予定
ですので、まあ期待してください。
はい、じゃあとりあえず、まあ、詳しい内容はまた次回ということ
ですかね。そうね、後々またウェブも更新してどんどん情報は発信していきますので、
よろしくお願いします。
はい、はい、
テイルズステイチューン。
はい、収穫の12月コーナー、はい、まあ、本編はすでに終わっているので、今回というか今年から始めた企画の投票の12月、まあ、キャラ人気投票、
はい、
1月期の集計が終わり、
1位が
1位がユキという、まあまあ順当な結果、
うん、主人公だからね、
うん、そうね。でまあ2位がまあ意外といえばそんな意外でもないか、大差ではなかったけど青が2位、うん、3位白、4位水上さんみたいな
水上さん意外すぎなのよだってどれだけ出てないんだみたいな、まあちょっとで出て2月でほんのちょっと出て、うん、でなぜか10月あたりがポツポツ出て、
そう、ね、前のラジオで注意したと思うんだけどね、水上さんそんな入ってたら嫌だなみたいな中途に入ってるしみたいな、
うん、いや、 やっぱあの抜くところが効いたんじゃないでしょうかね。
あ、抜くところ効いたのかな、
うん、
結構なんか上の方は大体予想通りだったんだけど、下の方とか真ん中辺が俺は結構予想外のところで、
はいはい、
結構同着が多かったね。
まあね、全体票数がそんなに多くないので、あとキャラ数が多いから、
うん、まあ、どうしても紛れちゃうのはしょうがないところか。
案外下のキャラもいて、あと1票だからね、そのこんなキャラ多くて、
う
ん、
そうだね、
結構その3位まで投票とかにしちゃうと システムと集計が結構ややこしくなるから、
そう、ね、これも全部サークル内で賄ってるからね、システムも。
そうね
ややこしいみたいな。
まあまあ順当な結果となって、まあコーナーにちょっとルールを、まあ、追記したんですけど、うん、一応その連続1位を避けるために、まあ、補正が若干かかるという感じで、うん、まあそれでも毎月ユキを1位にしたいみたいな人はどんどん投票していただいて、うん、まあ分散して投票するもよしみたいな、うん、まあ複数キャラいますからね、
は
い、
そうだね、
まあバラエティ毎月毎月バラエティに富んだあの結果になるといいなとは思うんですが、まあメインキャラは強しというところですが、
そうね、
その月の得点、得点画像みたいのは、
うん、
なんかどんな感じのものになるの？
一応1、2、3月というか普通の月はまあ普通に壁紙というものがアップされて、まあ4月とか、まあ冬春夏秋のまあ期間 MVP には何だったっけ、ショートストーリープラス、
うん、
2、3位にも得点をつけるみたいな、
あ、はいはい、
なんかある程度大体のキャラをカバーできるんじゃないかなと、上位のキャラの。
じゃあもしかしたら水上さんルートが、
はい、うん、ルートとか水上さん壁紙は十分ありうるみたいな、
ショートとか、
うん、
あでも一応まさきがちゃんとあの5位ぐらいに入ってるっても嬉しかったな。
あそうね、うん、主人公、まあ、キャラのある主人公だし、
そうそう、
そしてあの
ね、白夜さん大好きマシ、お母さんが
マシロさん、
はい、
マシロも結構上だったんだっけ、
うん、いや一応あのマサキと同率で5位。
ああすげえ、
でもそうだね、マシロさんじゃなくてもゆかりとか実は好きかも。
ああ
ゆかりも人気高いというか、なんかシナリオが不憫だからやっぱり同情票みたいな、
そう、なんとかしてくれっていう、うん、
ちょっと悲しいもんね、
好きだったって言ってなんとかしてくれみたいな、
あの殺人的な扱いみたいな悲しい
っ
すみたいな。
でもちょっと終わり方好きだったからね、
ああ、
うん、終わり方いいっていう人はいらっしゃって、ありがとうございます。
そうね、キャラ人気、まあまあ割と順当な結果だったので、
うん、
まあ追加コンテンツのバンバン追加していきますので、はい、ぜひぜひ続けて投票していただければと、
幸いでございます。
ちょっと収穫の12月については後でちょっとお便りのコーナーでもいろいろ触れますので。
こんなところですか。
はい、2月集計、あ、もう終わってるのが3月1日だから2月集計も終わり、
そ、ね、
まあ、それの発表もお湯やりますし、まあ、3月投票も引き続きよろしくお願いしますということで、
はい、テイルズステイチューン。
ではお便りのコーナー、まあ、久々の収録ということでちょっとお便りが溜まっています。
で読んでいきます。
はい、まあ、メールくださった方はありがとうございます。ではでは、1月にいただいてますね、ややこネームリュウマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタッフ全員への質問になるのかな、
うん、
展開についてですね、某ゲーム原作のアニメのような展開から、まあ、すっきりとしたラストにまとまってよかったと思います。なんだろうこのアニメ
身に覚えあるんじゃないですか。
いや、ないよ
多分そういうことだと思うんだけどな、僕は。
でもラストが、
いや、まあ、某アニメで展開からだから。
ああそうか、展開だから、
うん、だって今もういい具合じゃないですか。
ああ、じゃあ そういうことなのかな。
あ、その某アニメのことなんだ。
そうそうそうそう、
あ、その、まあ、ユキ・シロとの二択を、まあ、
あ、うん、
まあ、ノエ・ヒロミの二択にかけてるみたいな感じなのかな。なる
ほど、だってそうじゃなくて某ゲーム、某原作のアニメっていう、もうこんな伏せ方しないじゃないですか、普通。
某原作、原作
だってルティアでもともとゲームでした。
でも原作全然違うじゃん
そこは言わないそこはみんな触れにくいところだから、まあまあ、
ああ、まあ
まあね、
あ、分かんないけど、僕が全然知らないゲームかもしれないけど。
そうね、ゼノグラシアとかもしれないし、そこも触っちゃダメだよみたいな、はい、まあまあ展開についてはそういう感じでよかったという感じで、あと設定集みたいなものを出す予定はありますかという、まあいろいろその設定とか、
うん、
まあシナリオの中の設定もそうだし、キャラ設定もそうだし、まあ文章とかなんか、なんだろう、ファンタジー設定とかのところもわりかし語ってない部分というか、うん、
あ、
まあ、あるわけじゃん。それをなんか文章にしてまとめろみたいな。
あ、どっかあったっけ、語ってないところ、
まあ、まあ語ってないところというか、それをなんか、うん、なんだろう、
まとめるみたいな、ね、
なんちゃら読本、うん、月目読本みたいな感じでまとめる、
用語集というか辞書というか、
うん、まあやりたいよね。
でも、うん、テイルズチューントリビューンだっけ、
はい、
あの手のもので 連載的に書いてもいいのかもしれない、
ね、ああ収穫の12月をちょっと毎回毎回ちょっとフォローするんで、
そうね、
例えば、
うん、そう本でのフォローは収穫の12月はもう完結してるし、うん、ちょっとまあやりたいと思ってるんだけどね、本作るのねなかなか大変なんだよね、
うん、
まあでも4月くらいからぼちぼちそっち方面にも、
うん、
作業ができるようになってくるので、
うん、なんかまあご期待くださいというところでしょうか。
そうね、キャラ設定集というか収穫の12月に関するムックみたいなのは一応出しますということで、
うんうん、公約しましたみたいな。
そうですね、ちょっとお待ちいただければと思います。
ちょっと時期が未定ですが早いうち、
はい。
あと収穫12月つながりでいうとサントラもちょっとまずダウンロードサイトあたりから始めて、
あそうね、お便りでもいただいてたけど、
うん、いきなりちょっとやっぱプレス版というのは夏とか秋とかを優先したいから、
あそうね、うん、まだまだちょっとイベントにもそんなに頻繁に出るわけではないので、
うん、
やっぱりディール、まあすぐ欲しいみたいな人もディールサイトだったら結構対応できるし、
そうだね、
まずはそっちから販売が始まるかと思いますね、
うん、そちらもお待ちください。
もう準備もできてるしね一応、
うん、もうマスターディスク的なものはできてて、うん、
あとは我がジャケットを書くだけその時間がないみたいな
結局47曲入れて77分になったっていう。
ああすげえな、ゲームサントラだな。もう
一応カーニバルで使ってた、うん、あの夏でやってた、はいはい、あの戦いシーン的なのを 3,4 曲ボーナストラック的に入れて、 あ、 いい、ね、あとムービーが今度できるじゃないですか。
あ、はい、
それ用、それで用にちょっと作り直した。
ああそうそう、
主題歌を、
夏の主題歌は作り直しなんだよね、あれは。
あ作り直して
か、曲が変わっ、うん、ちょっと変わってる、
うん、あまあ同じ曲なんだけどアレンジを変えてっていう、うん、
でも結構変わってるよね、
まあ、雰囲気だけちょっとね変えて、まあそれを一応そのサントラには入ってますという感じですね。
そう、夏のムービーも今制作中なんだけど結構いいよね、うん、
ちょっとかっこよかったね、
うん、ぼちぼちも公開できるんでお楽しみにしていただけると、うん、今困ってるのはちょっと秋のムービーだよね
秋のムービー
ちょっと外に頼まないといけないなっていう、
うんうん、
あれがあって、なんか誰かなんかいいマッド職人とかいたら紹介してくださいみたいなニコ動職人とか
あなるほどね、まあ、どうしようか、まあ最悪ムービーつけないとか、せっかくだから全部つけたいよね、
うん、秋はもう一応全部入ってるからね、
う
ん、
そうだね、
一応秋もつけるつもりというか、まあつけます。
結構おとなしい話では、はい、そんなとこですか。
では次のメールに、ややこネームみなとさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
めっちゃびっしり書いてあるな、すごいな。
まあ、まあ長い文章はこれがさらさらとまとめます。毎回楽しみに聞いております。体験版からデール版にはまっていただくという、まあ、美しい流れみたいな結構イベントからって人は多いよね、やっぱりイベントでもパッケージか、うん、R を買っても、まあ、次シリーズで買うみたいな、うん、まあ、体験版からディールサイトを聞いていただいて、まあ、ネットラジオも聞いていただいてということでありがたい、まあ、もう展開にいただいても結構褒めていただいて、うん、カーニバルもやられたみたいでありがたい、
ね、ありがとうございます。
理想的なユーザーですよねもう、
うん、
さてラジオらしく質問をいたしますが、12月のテーマ曲ともいえる12月ボーカルバージョン、あそっか今歌詞を載せてないんですね。
すっかり忘れてた。
そうです、これはちょっと我が一応ウェブ更新担当なんですけど、ちょっと我2月すげえ忙しくてウェブ更新ができておらず、一応曲と歌詞はもらっているので、
あ、はい、
ちょっとまあすいませんすぐあげますまあこれちょっといいよね、やっぱ冬の曲は、
うん、
冬の曲はちょっとね、うん、急いで作った割にはちょうどその時普通になんか工場とかやで働いてたからね。
あ、そうだっけ。
普通に工場とか行って働いてたから。
あ、そうだった。
うん、あの頃ちょうどそうだったよ。
へえー、僕も、まあ、僕はお家でフラッシュとか一生懸命作った、まあ、そういう仕事なんだけど。
あ、そうか。それでも第一弾の時に作ったから今日、おととしの12月なんだから、
う
ん、
そうだね。
あ、はいはい、
なんか感慨深いねみたいな。
へえー、そう、うん、まあ、あの曲は雰囲気が出ててすごい好きだし、歌詞もいいんだよね、
歌詞が。そう、あの三日月さんがさらっと作ってくれた割にはもうかなりびっくりするような、
すごいよね、
ちゃんとした雰囲気だった。
やっぱまあなんか、はあ、センスあるなと思うんですよ、
うん、作詞ってやっぱ難しいよね、またシナリオとも別の技術だし、
う
ん、
そうそうそう、
うん、確かにあれは詞もいいので、なんか歌とかぼんやり聴いてる人も歌詞を載せたらぜひちょっと歌詞を気にして見てもらいたいなと、うん、結構冬はいい感じ、まあ他の季節も 武田さんが書いたり三宅さんが書いたりで結構いい歌詞が多いんだけど、やっぱ冬は、
冬は、
ね、よくできてる、
ね、ちゃんと武田さんのシナリオ読んでから書いてるからね、
うんうん、
途中までだったんだよそのシナリオできてたのが、
はいはい、
だから全部読んでたらまたちょっといい感じのなんかなってたかもしれないんだけど、
なるほどね、
結構やっぱこのスケジュールで作ってるとやっぱりそのシナリオ途中である程度歌は先に取っとかなきゃいけないし、
間に合わないからね、
うん、シナリオ途中でやっぱ全体面積掴んでっていうのは結構ずれる場合があるんだよね。
そう、でも大きなずれがなくて、
うん、その辺は
逆にマッチしてたからね、
うん、
でもあの本当はね、あの歌の名前、
うん、
今は収穫の12月っていう曲名なんだけど、はい、本当はその彼女が考えてたのがあって、
あ、
まあ英語の歌詞だったんで、はい、英語の歌詞ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、それを訳すとなんか、うん、あなたを埋めてもいいですかみたいな、そういうちょっと怖い感じだったんで、
まあでもなちょっとユキに合うような感じ、
そうそう、
一応なんかユキの心情みたいな曲なんだよね、
うん、
なんかすごいよ、
なんかもう日暮らしに出てきそうなあれだけど、まあでもあの中歌詞はいいな。
そうね、サントラが出た際には一応歌詞とかそういうのも参照できるようにしますので、うん、
はい、
ぜひ皆さんお家で勝手に歌っていただければと思います
あ、それ歌ったのはちょっとニコ動で上げてほしいなという
歌ってみたみたいな、
ちょっと聞いてみたいなな
るほど、
カラオケモードとかちょっとアップした方がいいのかな、そういう時は。
ああ最近あるよね、なんかその歌詞が出て、うん、わーってカラオケ調になってるやつ、
うん、なんかボーカルオフボーカルバージョンか、
うん、ああ
そんなのをちょっとアップしとけば、
ああ
そんな人もいいのかな、
歌ってみた番ですか、
うん、はい、
でこれどういうメールなの、
そうだよ、さっき言ったみたいにその歌詞を載せて、
まあ、歌詞を公開してほしいというので、まあ、公開しますよということですか、
ね、まあ、サントラもさっき言ったみたいに出ますので、まあ、ぜひそっちも待っていただいていただけると思います
、ね、
と、では次のメールに、まず2日の分ですね、はい、ややこネーム清潔の夜さん、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はじめましてラジオに投稿するのが初めて、まあそうですいう人も多いというか、
あのアンケートちゃんと書いていただいてる数ですね、
ありがたいことです、
ありがとうございます、
スタッフの皆さんに質問があります。前の回で収穫の12月のキャラはストーリーをちょっと詰め込んだというよりは、まあ必要なところだけを書いて、やっぱ遊びの要素が少ないというか、サブシナリオみたいなのがないですからね、その一本道なので、
分岐がないってことね、
うん、だからやっぱりストーリーメインで進んじゃうし、ちょっとキャラの描写が少ないところがあるなっていう話をしてて、まあ、もしその、まあ、サブストーリーみたいなの作れるとかがあったら、
うん、
まあ、どんな話が見たいとかありますみたいなことをお聞きになっております。
いや、まあ、こんな話があったとか妄想した話、まあ、作業中になんか書けなかったこととかですかね。いくつかはあって、まず1個10月の話は、あれ学園祭の話なんですけど、実は丸々違ってて修学旅行なんですよ、実は。修学旅行で移動した先に、だからその、まあ、三上というその新キャラがいて会うっていう展開だったんです
よ。京都とか行ってるみたいな、
まあ、そう
それはなんでやめたの。
なんだっけな、ちょっと設定をどうしようとか思って、あと場所がパンパン変わるから長くなりそうだったっていうのがあるっていう。
あ、
一つの舞台でやった方がやっぱ短くなるんですよ、必然。
まあ、
うん、だから学園祭に変えたという、ことですね。あとはまあこれは長い話は全然考えてないんですけど、まあ、とよくあのサブヒロインっていうんですかね、
うん、
だから今白、青、早苗、瑞穂あたりです。あとまあちょっとあれ番ゆかりとか、このルートはどんな話になるんだろうかってまあ考えましたね。全部、
もし選択肢のあるギャルゲーだったらみたいな、
やってるみたいな。まあ簡単に言っちゃうと、白は多分そのまあちょっと伏線になってるんで、まあやや子に非常にフォーカスを当てたお話になる。で青は多分正樹を捨てて高道を脱出する話になる。で早苗があ の某トゥルーティアーズみたいにも超ドロドロになる。
某ってつけなくたって何でいけんじゃないかよ。
まあ
ヤンデレ的な、うん、
あっていうかもうヒルドラですね、思いっきり。で瑞穂は逆になんか恋愛にならないみたいな、なんかもう遠山瑞穂探検隊を最後まで貫くみたいな話です。
あれでもちょっとそれっぽいのが1月、まあ恋愛じゃないけど、
ま、惑いフラグみたいな、フラグじゃねえみたいな。
まあそれもあるんですけど、うん、まあでもそれもなんかちょっと兄弟にちょっと近いじゃない。
ああそうですね、恋愛話っていう感じじゃない、
うん、だからもう多分見ずことなんかまさにそういう話になるね、あのワトソンとホームズみたいに、
ああ
なんかそういう話になって、なんか高見町の電気的なおはな謎だか設定だかを解いていくみたいな話。
ああ、まあ、全体的にギャルゲーじゃないか、そのギャルゲーじゃない外伝みたいな話を考える、
ね、はい、あとはもうゆかりは結構伏線に絡んでるけど、たがみ町の伏線全体に絡んでいって、だんだんその自分が何者かを自覚していくっていう、
あ
その上で、まあ、3人との、まあ、恋愛がどうなるのかという話に僕はすると思います、
はい、
というのが、まあ、12月に絡んでいて、あと全く関係ないのはあのマミちゃん人妻編じゃん、
人妻だけど、
人妻
みたい
な、
ちょっと団地妻
って、そう、じゃあマミちゃん団地妻編か、そうそうそう、まあマミちゃんとあの天才児であの、まあ、不登校児の人妻と、うん、あとは発明大好きな人妻と、あとはパルクール大好きな人妻のチームが団地のどっかで行われるよくわからない儀式を解決していくっていう、
何それ完全外伝じゃん、もう関係ないじゃん、そうそうそう、
関係ないんだけど、このラジオでラジオを収録するためにこの親がさんに家に来て団地を見た瞬間思いついたみたいな。
ああでもほらマミちゃんの馴れ初めが知りたい的な感想が昔あった気が、
うん、馴れ初めというかもうこのキャラの人生が謎だからね何なんだよみたいな、
まだ、だからもうあのなんだっけな、団地ではピョンピョンピョンピョン飛び回ったりするもうアクションになるんじゃないかみたいな、そういう奇怪なものが脳内にあります。
なんかもうそれさ違うなんかアクションゲームにしちゃった方がいいんじゃないかな、ね、
なんかアイテムをピヨンと取ってるみたいなエレベーターアクション的な面白いのかそれみたいな、
あのもう登場人物全員人妻のアクション、あ団地妻のノベ
ル、ハイスコア出すと誰かが脱ぐみたいな、
いやってもいいけどさみたいな、まあそんな話を考えてました。
ああでもその前も言ったと思うけどキャラが立ってるからさ、なんか、うん、他のキャラの主人公にした話とかでも結構持ちそうな気がするよね。
そう
ね、マミちゃん主人公の話とかでも結構、うんうん、持つような気がするんだよね。
でも今の、例えば白ルートとか作るの大変だからちょっと無理ですよこれね。きっと、
まあもう一本道で完結させちゃうと後で継ぎ足すというのはなかなか難しいよね。
う
ん、
そうだね。
だってもう青とかもうサナエとかだと下手すともう2月ぐらいから作り直さなきゃ、伏線を張り直すね全部。
うん、だからチャートを新しくもサナイルートで書き直して、
うん、
で完成したら、まあ、サナイ1人だけ追加しても仕方ないし、やっぱ 2,3 人追加して、うん、収穫の12月プラスシチュエーションで PS2 で発売みたいな
あ違うアナザーで
いいなんちゃら商法みたいな感じになってきますけど、うん、あ作りたいといえば作りたいけどまあ無理だよね
まあ 分量がね多分それでまた作ると原稿者も 4,000 枚とか超えるんじゃないかな、
うん、また1年使うよね多分、うん
まあ、ノウハウがあるから多少早いかもしれないけど、
うん
うん、
あそれ楽しいのかな作ってて
分かんない
分かんない、なんかすぐやるのは楽しくないけど多分その 2,3 年後に作ったら多分楽しいと思う、なんか忘れた頃に作
る、まあ、同窓会行かない
で、うんうん、まあでもその人気投票でちょっとショートストーリーみたいなのも作ったりもするし、
そうだね、
まあ、その辺の軽いのでちょっとまあ楽しみにしていただければいいな。
そうそうそう、だからそれはさあのランキングが決まってから即興で考えるから、うん、そういう楽しみになるか、
うん、
そうそう、なんかそんな感じの面白いストーリーがあるかもしれないし、まあマミちゃん1位だったらそうなるかもしれないから
あマミちゃん1位だったらアルティメット的な展開しますよ、ピョンピョンピョンピョン壁を飛び回るみたいな
ドクターアクションゲームに
ドクター長松のシューズみたいなの入ってるというので答えになっていますでしょうかと、
はい、
あともうちょっとなんか白夜さんに何かありますよ。
まあさっきから言ってるつもりみんな書いてるね、結構サントラ欲しいみたいな、
はい、
まあ、これはありがたいよね。
ありがたいですね、
まあ、出しますので、まあ、ダウンロード版から先に始めて、うん、一応まあパッケージ版も予定してますので、まあ、その時はちょっとちゃんとしたジャケットとかなんか作れるといいね、
うん、
豪華仕様に、はい、ありがとうございます。21日のあ、これかこれはどうでもいいというかありがたいというか、
これ武田さんが言った方がいいんじゃない。
なんで俺が前や、
いや本人自分で言うのもどうかなっていう、
いや俺が言っていいけど、
じゃあ僕が頑張ってあの釘宮の声まねでみたいなやらないけどややこネームハップさん
でいいのかな、
まあ、ちょっとあの振り仮名がなかったのでちょっと申し訳ないですけど、はじめまして、上田さんに言いたいことがあります。男ですが結婚してください。
まあまあ美少女に転生してきてからなら、まあ、一行するみたいない
やちょっと待って、性別を超えて相手あると思うんですよね。
まあ、ジュンニャン的なことならね、いいのかよ、みたいな。ハピネス的なことならいいのか、みたいな。
ああ。
ダメだけど、みたいな。
いやいや、見た瞬間、打ち止めされるかもしれないですよ。
ああ。え、こういうフラグ的なことで。
いや、心の奥底の出して、蓋がパカッと開くみたいな。
ああ、ありだ、みたいな。
うん、
この方の、ハッポさんのスペックにもよりますけど、いや、よりませんけど、男だったらもうアウトですから。まあ、お気持ちはありがたくいただいて
心狭いな
おめえはいいのかよ
いやいや一言だしね
まあありがたいことですね
というところでしょうか
まあツッコミようがないよね、
うん、
ダメだよくらいのありがたいけどみたいな
とりあえず婚姻届を送ってきたらいいんじゃないですかね、
そうね、
PDF かなんかで
日本ってアウトでしょ
男として日本アウトで
ああキアノリーブさ席入れたけどね男と
あああ
とエルトン・ジョンだっけ、
うん、
まあ法律的にアイでも入れないけどさあのモテなさすぎてそうしたと判断されるからその場合はかわいそうにみたいな
ああいやでもそういうのちゃんと歴史にいろいろあるからね
そうね、うん、まあ
まあちょっとあまり深く突っ込むのよそうか
まあ女性の方からのこういったメールをお待ちしております
なんだそれ
素直に
はい、
はいまあ引き続きメールお便りの方を募集してますのであとちょっと後のコーナーで話すんですが今回からまあフリートコーナーみたいなのをまあ新しく始めようと思ってまあフリートークで話すお題みたいなものもあればまあこんなテーマについて喋ってほしいみたいなこともあればフォームにもしくはメールでまた送っていただけるとそれについてまあタラタラと喋ります別になんかどんなことでもいいよねなんかどんなことでもなんか喋れるよね
そうですね、うん、まあどれだけかその聞いてくださってる方に価値があるかはわからないんですが、
うん、
まあそもそもグダグダトークなので
そうね別に言いにくいこととか言っちゃダメなこともないし、う
ん、最近のトレンドだと株とか
株とか
株とか
金融資産
あと宗教
あ宗教宗教はちょっとさっきのファミレスで知った会話録音されたらやばいけど
ね。やばい
、うん。ダメだよ。だからほら、ね、野球と宗教と政治だけはさ、人が喧嘩する三大要素だからさ。
うんうん、
まあそれをね、タブーを乗り越えていこう。
なるほど。あ、あとさ、ビジネス書。う
ん、あまあ、ビジネス書
とか。あと政治か。
政治。
あまあ、
でも、もう同時ゲームと関係ないわ。できるだけやめてください。なんか、わけわかんなくなっちゃうので。
できれば僕らが心穏やかに話せるものをよろしくお願いします。
はい。じゃあまあ次は続いてまあフリートコーナーでまあメールで募集しますけど今回はまあ我らがテーマを決めてちょっと喋ると
はい、はい、
テイルズステイチューン、
はい、一応新コーナーになるのかな、うん、フリートークのコーナーというのを今回から正式に、
は
い、いつもなんかオープニングトークとか他のコーナーでなんか急にグダグダと喋り始めるのをまあここにまとめようみたいな、
うん、
でまあいつもまあちょっとフリーすぎるので毎回まあテーマを決めて喋ろうみたいな、うん、まあそれでかっちり話がまとまるかどうか分かんないけど、
うん、まあでも一つ方向性があるだけで全く違うと思う。
そうね、うん、まあ次回からユーザーさんからもご意見を募集しますので、はい、まあまあ聞きたい話が聞けるといいなという感じで、
うん、はい、
まあ1回目はまあ同人サークルということで、まあ同人ゲームサークル運営とは、
うん、
みたいな、
おお結構でかい話になってくる、
でかい話というか前からそんな話ちょくちょくしてて、
はい、
まあ、ここら辺でもうちょっと突っ込んで話してみましょうかっていう、
はい、なるほど、突っ込むね。
多分ユーザーさんから見て、まあ他のサークルさんを見ても多分そうだと思うんだけど結構謎だよね、うん、結局何なの、儲かっているのとか、どういう感じで作っているのとか、
なんか適当に集まって適当に作ってるっていう風に見えるからね割と、
まあ、単純にはそのゲームを作るあるいは何か作って表現したい人が自然、まあ、集まって、まあ、とりあえず、まあ、の場所としてコミケで出してるっていうそのぐらいの認識なんじゃないでしょうかね、
うん、
まあ、僕もそうでしたしやる前
でも、うん、前も言ったけど同人誌は見えるじゃん、うん、そのまあ作ろうと思えば作れるしみたいな感じで、うん、まあ大変だけどね。でもゲームはちょっと作ろうと思って作れる規模ではないみたいな、
うん、
よっぽどのなんか労力をかけて集まって時間かけて作ってみたいな感じだからちょっとまあ想像つかないよね普通の人には多分、
うんうん、
そんな急にゲームとか作れんのみたいな、
うん、そうね。第あでも一作目とかは結構あの集まった時の勢いで乗り切れちゃったりするんですよね。そんな大規模なものさえ作んなければ、
ね、あとたまたまそんなに集めなくてよかったっていうのはあるんだよね。 第一のハードとしてやっぱその人材がいないっていうことあるよね、
はいはい、
もちろんそのノベルゲームとか普通にやっててさ、うん、なんか俺も作ってみたいなって割と自然な感情だと思うんだよ、
うん、
なんか文章とか多分ほとんどの人はある程度ちょっと書けると思うし、
うん、
ちょっと興味のある人だったらちょっと書いてみようかなとか思って、うん、さてまあお話ができましたと、できましたというかできそうですみたいな、
うん、
じゃあまあ絵をどうしようみたいな感じで、まあここでもう多分アウトですよね、9割方絵描きの知り合いがたまたまいるとかじゃないとちょっと難しいし、しかもその絵が描けてもやっぱりノベルゲームっていうものに理解があるというか、やったことある人とか、まあ例えばそのメーカーの原画家さんはちょっとプロすぎるけど、まあそういうのに興味持って描いてる人じゃないと無理だし、音楽も多分結構苦労するよね。
大半がフリー素材、
うん
ね、
あとはまあ技術的なところでスクリプトはまあ今だいぶ簡単にはなったけど、やっぱり一人でボタンを作ってたら大変だよね、う
ん、あキリキリとかはね、うん、ちょっとややこしいからね、
うん、うちも二人いて結構苦労してるからね、やっぱり、
まあ、持て余してる、
まあ、まあ時間をいただければ簡単になるとかいう感じはあるんだけど
まあ、ね、まあそこもあるけど、まあ、収入すればそれなりでもいけるような気がするけどね。
なんかうちらちょっと特殊じゃん、やっぱプログラマーだったから、
うん、そこでもうハードルがボンボンクリアできたんだよね、やっぱ第一につまずくところはなかったみたいな、うん、なぜなら絵描きだしシナリオ描きだし音楽が作れるし、
うん、
なおかつ2人プログラムを組めるみたいな、
うん、
これはもうかなり
ラッキーでしたよね。
ラッキーだよね。ほんでまあウェブとかもまあ全員一応作れるし、
うん、
なんか本当にどうなんだろう、最初にやっぱそこでつまずくだろうし、サークルをもう立てることすら難しいんじゃないかな。同人誌はもう一人で勝手にやって一人で完結させるけど、ゲーム無理みたいな、
うん、
人集めで最初苦労するし、俺もなんか知り合いとかからちょこちょこ聞くんだよやっぱり、
はいはい、
ゲーム会社とか、まあ、絵描きの知り合いとかで、うん、俺もなんか同人ゲームとか作ってみたいんですけど、やっぱ人がいないですよねみたいな、絵描きの人だったらやっぱシナリオライターとまあつてがないとか、まあ、知り合いにいないとか、うん、あとはまあ別のあれライターさんでもやっぱり絵描きの知り合いがいないし、
うん、
難しいねとか言ってて、
ね、ラジオの第1回でも確か話したけど、本当偶然だったからね、たまたま僕とその白夜さんがなんかあの専門学校の同級生で、僕と上田さんよく分かんない知り合いみたいな、
そうね、
で なぜか、まあ、ゲームスクールで話になったんで、
そうそこから結成してまあ完成したし、
うん、
1作目もまあまあうまいことちゃんとゲームが出るっていうのはすごいよね、
う
ん、
ああそうね、
だからその時はまだそのサークル運営ってことをしてなかったからね、
運営じゃないよね、勢いで作ったし、何か本当にコミケでただやろうっていう感じで、
う
ん、
そうそうそう、
お金もめちゃくちゃだったもんね、誰が何いくら払っていくらもらったのかもさっぱり分かんないぐらいの、
まあ、これ人間誰しも何か1作は小説で書けるって言いますからね、だから多分、ね、1作目は多分あの情熱でできちゃうんですよ、
あ
問題はほら2作目、
そうね、
そして、
まあ、我らも案の定2作目でこけたからね
まあこけた、
結局まあ運営っていうのが分からなかったみたいな、うん、そのゲームってポンポン作れるもんではないっていうのはその辺で分かってきたんだよね、
うん、
なんかボリュームで挫折したんですよ多分、
そうね、ちょっと、ね、まあ順当にいったと思うんだけどね、カーニバルを作ってじゃあ次何作ろうかって言ったら、まあ内容もそうなんだけど分量的にもうちょっと増やそうぜとか、
うん、
もうちょっと対策を作ろうみたいな感じに自然になったんだけど、まあ、そこで分かってないみたいな、いや3人ですよみたいなほんでまあお金の計算も別にその時はしてなかったし、うん、みんな仕事しながらだったから、
うん、今なあなあになって、まあ、かつその仕事があるから余計にその作業もなあなあになるんで、
そうね、その時にやっぱ作業量を読むとかいうノウハウもなかったし、どういう流れで作るとかもしっかり作ってなかったから、なんでかその頃は俺は分かんなかったで、不思議だなっていう、なんかできないぞみたいなな
んかできないぞ、
うん、なんかまあ打ち合わせを1月に1回ぐらいして話してるのになんか進んでないみたいな、
うん、でもこれはやっぱり会社とかじゃないし、俺らそういう経験がないからさ、別にゲーム会、俺はまあゲーム会社にちょっといたことはあるけど、こんだけ少人数でそのゲームを作るっていうプロジェクトを思ったことがなかったからさ、
はい、
本当に進め方が分からなかったんだよね、
うん、
なんかその辺で進まない、なんでだっていうのがやっぱり1年半かそれ以上続いて、まあ、そこでやっぱスイッチが切り替わったんだよね、やっぱりこういうまあ半分遊びじゃん、まあ言ったら、
うん、
半分遊びでやってることでもやっぱり会社並みにちょっとシステムかっちりしないと回んないみたいなことでね、対策を掘り投げてガッシャーみたいな感じで、
う
ん、まあ作るけどねそう、まあ収穫の順位をスタートさせたわけで、
うん、
結構やっぱりその作ろうと思うもののサイズとか まあ、それによって得られる、まあ、お金とか期間とかをかっちり割ったよね、そこで、
うんうん、そこでだいぶなんか、まあ、あれ言い方ですね、身の程を知りましたよね、うん、身の程を知り、やり方を学び考える、
なんか流れが見えてきたよね、
はい、
やっぱ他のゲームサークルさんはこれを見てて結構感じるんだけど、うん、やっぱり作りたいものが一番先にあるんだよね、それはまあ当たり前だしいいことなんだけど、やっぱその規模とこれ作るのにどれくらい人がいるだろうとか、どれくらい時間とかお金を使うだろうって考えた時に、いやちょっとそれ難しいんじゃないかなって思うのはやっぱ結構あるし、やっぱそれでこけちゃう人もやっぱ多々いるんだよね、
うん、
まあその早く出りゃいいって思うんじゃないんだけど、その結局出なかったりっていうのが一番悲しいからさ、やっぱり、
うん、まあ、なんか多少なんかアラがあっても完成版が出てると出てないっていうのは、まあ、0と1の違いですよね、
うん、やっぱ0になっちゃう場合が結構多いんだよね、うん、
そしてその昨今のスクリプト事情だとそのパッチで結構対応できるんだよね、
ああ、はい、
まあ、まああんまいいことではない
んだけど、いいことではないけど、まあ、そういうことも可能みたいな、
そうだね、
選択肢は多いよ、
じゃあ本当に完成するしないじゃなくて、もう途中でもうサークル自体がなくなっちゃうとかそういうこともまあまああるからさ、
はい、
でやっぱり今からやっぱその結構いるであろうゲームを作りたいって思ってる人もやっぱその辺はちょっと考えた方がいいんだよね、
うん、
まあ、運よくその絵描きとかスタッフが揃ったとしてもそこから先もさらに大変みたいな、
コストも考えなきゃいけないし、何より人数増えるのかあのコミュニケーションが大変みたいな、
そうね、
だからちゃんとそなんだっけあの連絡が行き渡るシステムを構築していないと辛いですよ、特にあの結構なんか、ウェブとかで調べているとメッセンジャーでやり取りされている方が非常に多いんですよ、
ああはい、
まあ、これ結構これも多いんですけど、これってその2人でしか通用しないんですよね、あ2人にしかまあ大体話題がこう入ったあの、まあ、やり取りができてなくって、
うん、
それが大体伝わってなくてこけるというパターンが多いというのを読みました、
うん、あと俺と武田さんなんてもうね4年ぐらいずっと一緒にいるけど、そうね、分かり合えないからで、ね、
そうね、
うん、この1週間前ぐらいにやっとちょっと分かったって、ああなるほど、適当に言ってもちょっと理解できないところあるんだなと、でも何回もこう喋ってもう 2,3 日一緒に寝るぐらい考えないとダメなんだなみたいな、
だからあのよくあるフェイトみたいなのですね、人間は分かり合えないことを前提した方がいいんです、
そうね、なんかサークルさんでさ多いパターンで、まあその昔からの知り合いで、まあ、一緒にサークルやるっていうのはまだいいけどさ、うん、うちら意外とそうじゃないからね、
うん、
たまたまサークルで本当に知り合ったくらいで、それ以前って何のつながりもないからね、別に知り合いじゃないしね、
うん、でだって僕らが出会ったのはせいぜい20数歳ぐらいの頃じゃないですか、
うん、まあ、このパターンでやっぱ案外うまくいってるのもなんかその辺を途中で気づいてなんか変えていったからじゃないかなと思うんだよね、
うん、そうですね、まずなんか改革の第一はあのうちらのなんかなんだっけ掲示板を自前というか用意したって結構でかいみたいな、
ああそう、ね、
連絡場みたいなもの、
うん、連絡網みたいな、まあウェブで交換できる情報って実は少ないんですよ、みんなそのメッセージやかなんかでやればいいじゃんって言うけど、うん、やっぱ実際に会って会話よりは情報量は少ないし、
うん、
伝達面倒いよね、俺結構メッセンジャーが嫌いでさ、ね、まあ、もう全然使わないんだけど、
うん、
やっぱりその会って話す方がまあいろいろ伝わるし、うん、まあでもミクシーっていうか、まあ正直ミクシーのサービスちょっとコミュニティをクローズドで作ってちょっとそこを利用させてもらってるんだけど、あれは結構いいよね、
そうだ、だから全員だからそのログがちゃんと残るようにして全員読めるようにするっていう、
うん、
メッセンジャーのログってこれあの読めないじゃないですか、その自分あれテキストにしていちいちコピペして何々って面倒いっていう、
そうだね、
うん、だからそれをミクシーのコミュニティ結構解決してくれたっていう、まあ、メンバーしか見れないっていう、
そうね、あとまあ別のインターフェースだからね、だからそのミクシーだったらその必要なことだけもう10秒くらい使ってポストして、うん、まあ、あと伝えるだけでいいけど、メッセージだったら必要ないことを話してたりさ、
うん、
なんか必要ある時にいちいちログインとかできないじゃん、
うんうん、だから多分その同人ゲームを作って他のサークルさんが比べると、だってメッセンジャーで会話するのって手で、3ヶ月に1回とか下手すとそんなレベルじゃないですか、
そうね、積極的には使わないよね、うん、今日雨降ってからメッセンにしねえくらいで、
あなんか雪の時に
前ひどかったからね、
そうそうそう、雪降ってあの交通網全部麻痺してるから、じゃあメッセンジャーに変えようって、それぐらいなんですよね、
うん、
それぐらい、それ以外だったらもうあの強引に会って喋るみたいな、
うん、そうね、
まあ、あとちゃんとそのミーティングをする期間があるっていう、う
ん、そうね、ちゃんと取ってるし、忙しい中でもなるべく確保するようにしてるし、あとちゃんとその、まあ、メンバーが少ないっていうからもあるんだけど、一応コアのメンバーが全員集まるじゃん、その音楽、うん、シナリオ、絵描きっていうのが、
うん、
例えばその他のサークルさんだったらさ、その絵描きは外から雇ってるからなんか気軽に呼べないとか結構あるんだよね、やっぱり、
うん、
でもうちはコアにまあ全員揃ってるし、まあ、3人大体集まるので、これがまあ強みといえば強みかなっていう 感じはしますよね。
そうですね、まあ、だから少なくともコアメンバーの方はまあちゃんと会って喋った方がいいんじゃないでしょうか、
うん、
でちゃんと議事録を書いて、なんかその例えばミクシーの子みたいにクローズな場所に全部アップして、これこれこういうことを話しましたよっていう、まあ、情報共有基本ですよね。
スタッフをこの外から呼ぶ場合って結構難しいよね、
うん、
まあ、よそのサークルさんに聞いた話だとやっぱ絵描きの確保が一番難しいらしいんで、なんか、
うん、
結局やっぱオタ業界では引っ張りだくなわけじゃないですか、うまい原画家さんとか、
はいはい、
だからしょっちゅうなんかサークルに入れてもなんか他のとこ行っちゃうとか、
うん、
なんか同人だからやっぱお金とかで拘束できないよね、そんなに儲かるわけじゃないし。
そうだね、
まあ、お金は払うでしょうけどね、
うん、払うだろうけど、
まあ、それでもってます
か。他に魅力ある仕事が来たら多分絵描きさん、まあそれはちょっと嫌だけど、そう他にいちゃう場合もあるしね、
うんうん、そうね、
そう、うちはなんかそれがないからまだいいよね。それがないって自分で言ったら変なんだけど、うん、俺がサークルのなんか一応リーダーだからさ、その辞めるとかいう選択肢ないから、
ね、まあ辞めるって言ったらバッと持ってこい、ね、
うん、だって変なサークルだよね、その原画家がと一応まあトップというかリーダーで、
はい、
しかもなんかその同人ゲームばっかりやってるわけじゃなくて他の仕事もバンバンやってるみたいな感じで、
うん、
なんかちょっとインチキ癖っていうか他のサークルだったら全然逆なんだよ。例えばそのすごい有名な原画家さんを呼んできてなんかぎっちりつなぎ止めるみたいな感じだけど、うちはなんかそういう人が勝手にやってるみたいな
それは良かったですよね。
そうね、なんかコアメンバーについては抜ける心配がない、抜ける心配がないっていうか一人でも抜けたらアウトみたいな。
なんかちょっと全員体には気をつけましょうみたいな。
そうね、ちょっとやっぱ開発ピタッと止まっちゃうからね、
うん、そうそうそう、
サゴの人全然使ってないもんね今。
ムービーぐらいか、
ムービーだね、ムービーと歌は使ってるけど、うん、例えばその絵も全部俺が塗ってるし、うん、シナリオも別にサブライダー使ってないし、うん、音楽だってもう 100% 作ってるもんね、
うん、まあ、歌もいざとなれば初音ミク。
そうね、初音ミクは我らが歌うみたいな感じで、
ななる合唱しようか。
そうね、コアメンバーの確保っていうのはやっぱ一番大事かなと思うんだよね、
うん、
でも結構難しいのがその遊びでやれない規模になってくるとやっぱりそのもう組織だから、
うん、
なんかその売り上げからやっぱり何パーか渡すとか、そういう分配をきっちりやれるとか、なんかそこまで行くとちょっと難しいよね。でもそこまで行かないとやっぱゲームって成立しないよね、小規模じゃないから、
うん、逆にそうだな、まあ、遊びでやれるぐらいのサイズをまず作ってみるっていうのが大事だと思うんですよ。
そうね、やっぱりそこから入ってみるとやっぱりそのやっぱみんな、俺もまあそうだし普通の人もそうだと思うんだけど、対策思考ってあるじゃん、
うん、
なんか作るんだったらなんか超対策作ろうぜみたいな感じのあれが、
うん
うん、でもまあね、冷静に考えても無理だよね。
そうそうそう、いや経験がないし、
うん、
その例えばそのシナリオだけたくさん書けたって、
そう、ね、絵描きついてこれないとか、やっぱ連携だからさ、うん、全員そのリズムについていかないとダメだし、すごい対策ボリュームのシナリオがあっても絵描きが、いやそんなに絵描くの大変だよみたいな、しかも一人で金も出ねえのにとかだったら難しいし、
無償でやってる人も結構いるからね、大人は、
うん、そういう時にやっぱ友達同士とかいいけどね、気軽にできて、
うん
うん、でやっぱり1年2年かかっちゃうとね、やっぱそれでもきつくなってくるからね、うん、ぶっちゃけうちらも最初その状態だったらカーニバルも別に儲かってはいないし、
うん、何本くらい売れたんだっけ一番初め。
じわじわと売れたんだよね実は。
あ、そうな
んだ。コミケで300本くらい売れて、まあそれでその印刷費が、うん、印刷費というか、まあ、プレスでペイできたんだけど、そっからはもう本当にイベントもそんなたくさん出なかったし、
うん、
1回イベントに出て10本20本売れて、そのまま1年2年ずっと売ってたみたいな感じで、
あ、まあ、確かトータル1000本ぐらい。
そうね、一応吸った分は完売したと思うし、
うんうん、
まあ、そんな感じだったから結構収入としては乏しいというか、
うん、むしろその収入としてすら捉えてなかったよね、
うん、
まあ、小遣いが来たぐらい。
そうそう、
まあ、働いてたからか。
まあ今でも別に儲かってるわけじゃないでしょうね。
まあね。
でもきっちりそのルールを決めて分配はしてるんだよね。そのお金が入ってきたらもうこういうルールで分配みたいな。
うん、
まあ、ぜらいざっくりした分配だけど、三足方式みたいな。
うん、びっくり、多分詳細聞いたらびっくりするんですけど。
うん。でもやっぱりその、一応半分は仕事みたいなところもあるからさ、
うん、
一応その売り上げがあったらいくら回ってきて、こういう時は次にどれくらい時間かかったらこのくらいお金が入ってくるみたいな見積もりがないと。
うん、
ちょっとね、社会人くらいだと無理だよね。学生さんとかだったらまだいいけど、
うん、
ま
あ、そういうことをして、まあ、去年1年間をやってきたという。
そうね、なんか意識としてはやっぱりサークルからちょっと組織というかそういう感じに変わったよね、やっぱり、
うん、
なんかあんまり遊びで出る感じでもないし、やたら金の話をするしみたいな、
うん、ビジネス書を読むようにもないみたいな。
そうね、外から見た人はどう思ってたか分からないけど、やっぱその作るリズムとかで伝わってると思うけどね。収穫の12月ってなんでこんなポンポン出してんだろうみたいな。
いや、まあそうしてペイしないからね。
そうね、うん、結構あれはそのまあ汚い話でもないんだけど、そのパッケージ小分けにして、まあどんどん発売っていう、まあ1年間まとめて作って最後に出しちゃうと、その間にやっぱお客さんも退屈するし離れるしみたいな感じで分割パッケージにして、うん、まあ、分割パッケージにすることで俺らの開発がちょっと楽になるし、
うん、
少ない範囲でまあペイもできるし、
ちゃんと完成品を毎回出せるっていうのがすごいでかいんですよね、うん、
超タイトルにその冬春夏秋とかつけて分けたこともなんかちょうどよかったしね、シリーズ的にもしっくりきて、
う
ん、
そうだね、
そうそう、で最終が冬に冬が出る、最終が出ると思う、う
ん、あれ適当に決めたんじゃないからね、一応やっぱりその最初からその分割配信っていうのは考えてて、
うん、
でもそのだいぶ前からこれやろうと思ってたんだよ。そのデビの頃でもやっぱその発想あったからさ、
あ、
うん、ボリュームでかかったら上下巻に分けて売ろうみたいな、
あったね、そういう話がね、う
ん、上巻でちょっと回収して下巻を作るちょっと予算にしようみたいなことがあって、
うん、
やっぱりその、うん、3人やっぱ貧乏人の個性がいたからさそういうことを考えないといけないんで、デビの頃からそういう発想あったんだけど、まだちょっとやっぱりそういうのを動かすにはまだノウハウが足りなくて、やっとまあ去年でまあ成功してるかどうかは分かんないけど、一応まあ形にはなってきたんだよね。
うん、まあ、幸い完成までこぎつけることもできたし、
うん、まあ、これから先も多分分割パッケージっていうのはやっていくかと思うんだよね、
うん、
ユーザーさんとかはちょっと分かんないんだけどね、やっぱ DL サイトとかだったら気軽に細かいのを買えるんだけど、
うん、
なんかパッケージを1日虎の穴まで買いに行くとかさ、イベントに1個1個買いに行くとかめんどくさいし、うん、収穫の12月ですらやっぱまとめたパッケージにしてほしいっていうご意見はあるし、
うん、
なかなかその辺は模索していきたいところであるんだけど、
そうパッケージを5回5つ出すってことは、そのプレスを5回やらなきゃいけないっていう、
うん、
これが予想外に辛い。
そうね、お客さんも通販のカートに5回クリックしなきゃいけないとか、5回店に行かなきゃいけないとかあるしね、
うん、ちょっとユーザーさんに優しくないなっていう。ちょっと
一応次のルレシアは1本で、
そうだ、ね、
なるべく手に入りやすいようにしたいと思ってるんだけどね、うんうん、その辺もやっぱり
そうですね。
ただまあ前提としてサークルがちゃんとサークルとしてできる体制がないときついから、
うん、
まあ、分割というのは、まあ、当時はしょうがなかったよね。
そうね、今でもその他のサークルさんにもぜひおすすめしたい方法ではあるんだけどね、
うん、途中からいきなり分割にするとから非難を浴びるのであって、初めからこで初めからこういう前編後編で作りますっていう、まあ、あるいは初めからそういうゲームをそういう作りにするみたいな。
そうね、まあ、分岐のあるギャルゲットだとちょっと難しいんだけど、
うん、
まあ、初めからそういう企画からもそういうことに入れといてやるっていう、収穫の12月最初からそれをやってたからね、うんうん、
公言してましたからね、
うん、庭以降作るところでも分割にしようみたいな、だからやっぱ企画からやっぱりそういうなんだろう、そうね、その辺のサイクルみたいなのを考え見越した企画を立てていけるとベストかなと思うんだけどね、
はい、
そんなの気にして作れたら一番いいんだけど、なかなかね、
なかなかね、
残念ながらちょっと僕はそこまでの才能ない、
うん、いやまあ才能っていうかこれはもう経営みたいな話だよね、サークルでも、
うん、
でもちょっと中規模から大規模のサークルって結構それ考えてると思うよ、
うん、
やっぱ使う人とかやっぱ関わるお金も大変だし、だっていわゆる壁さとかってさ、何千部とか吸ってきてさ、
うん、
売ったりいろんなところに委託したりするわけよ。それってやっぱ適当にやってたらできないからさ、
うん、
なるほどな、
うん、
あとは何かあるかな、
中身とかやっぱ企画とかもやっぱり、
うん、
やっぱその同人といってもまあお客さんもいるわけだし、なるべく意見を取り入れたりとかして作りたいなとか思ってるの、今でもまあそれでアンケートとか、まあ、こういったラジオとかもやってるわけだけど、
そうだね、
うん、
なんかこうアンケートとかもユーザーの意見をダイレクトに入れて作るっていう方なんかないかな。京極夏彦さんっていう作家、小説家いらっしゃるんですが、うん、ルーガルか、
あ、はいはい、
あれってなんか読者さんの、まあ、ファンなんですけど、メールをもうめちゃくちゃ受けて、うん、でそれを全使って小説を書くっていう企画だったんですよ。
あ、そうね、
うん、まあさすが京極夏彦面白いみたいなだったんですけど、そういうことは何かできるかな。
なんかウェブとかの媒体があるわけだしさ、その連動とかはやってみたいんだけどね、例えばその、うん、 ユーザーさんがなんかキャラを考えて、なんか昔のなんかメールおはがきで投稿のなんか読者参加コーナーみたいになるけど、なんか僕の考えた悪魔超人みたいな感じで出るみたいな。
なるほど、
うん
うん、でもせっかくほら同人ゲームサークルってあの企業とかと比べるとまあユーザーさんの距離が近いわけなので、
うん、
まあ、そういう利点を生かすんで、
そうね、そういう企画をやってみたいし、まあ12月の人気投票もまあそれはちょっと考えたいんだよね、うん、まあ、ただ投票してもらうだけじゃなくて、うん、追加コンテンツがまあその内容に反映されるようにしようみたいな、
うん、
できるだけなんか参加型っていうのを、まあ、こっちのやっぱサークルの規模は小さいからできることは少ないんだけど、
うん、
まあ、可能な限りやっていきたいし、これから先までなんか本当にもう僕が考えたヒロインみたいなのを出していくようなゲームを作ってもいいし、そんなのまあ全然できるしね、
うん、
まあ、これから先もなんか、うん、どんどんまあサークルというかまあ形は模索していきたいよね。運営もそうだし、まあユーザーさんに見える部分もそうだし、うん、ちょっとまあゲーム会社もすごい工夫してるところとかあるしね、
うん、
ギャルゲー会社って大変だけどあの辺もそうじゃん、なんか今のエロゲーってなんか企画から結構凝ってるとこもあるよね。
そうね、ちょっとパッと言うのは難しいけど、例えばなんだろう、はるかに青い麗しいのだとメインヒロインの声を10種類ぐらいダウンロードできるとか、毎日変わって、
ああ、
みやびちゃんプリチーを10種類落とせるとか僕は全部落としたね。
どこが始めたのか知らないけど、あのカウントダウンボイスとかも面白いよね、
うん、
毎回バナーが変わってキャラのセリフが、キャラのセリフでなんかあと何日みたいな感じで、ね、ちょっと話すみたいな。
あとはなんだろう、システム的に面白かったのピリオドっていうゲームの、あの人気投票、
ああキャラ人気投票、あれすごいね、システムがすごいよね、
うん、あの何通でも入れていいっていうシステムですよ、
はいはい、
だから何億何便票とかそんなにもうなんかそこまでいくともうあの組織票とかなんでもないじゃないですか、もう笑うみたいな。
そんでそのキャラに対するコメントのポストがなんかリアルタイムで見れるんだよね、
うん、
あれはチャットみたいです結構面白くて、まあ、すごいなと思う。
あれもちょっと考えたいね、うん、まあ、
あれはフラッシュで作ってるのか、
ああ、まあ、PHP とかでもできなくはないからな、
うん、まあ、リアルタイム、うん、まあ、できる。あとはじゃなかったら JavaScript でポストした瞬間やれるにするとかそんなところか、
うん、
まあ、これからそういった企画面も充実させていきたいと思ってるので、うん、まあ、4月からいよいよ我が真の実力を発揮し始めるので、無職になるので
いいだろうい
や3月までは結構忙しいんだけど、4月からもう、
うん、
ちょっとサークルの方に、まあ、力をシフトしようかなっていう、まあ、ぶっちゃけ仕事がないんだけど
仕事をくださいみたいな、
いやくださいはもういいわ、しばらく休みます。それもちょっとウェブ関連とか企画関連ももうちょっと絵素材もやっぱ出せないからね、忙しいと、
うん、
なんかやって、まあ、いろいろ宣伝とか、まあ、企画とかを増やしていければいいなと思いますね。
そうですね。それが今年のサークル運営の方針ですか。
そうね、今年の運営でもうちょっとそのサークル側に力を振ったらどうなのかなっていう、うん、俺本当にその全能力の10分の1くらいしか使えてないからさ本当に今その収穫の良い方をバンバン出して、上田さんは相当そのサークルに力を入れておられるとか思ってる方もいるかもしれないけど、全然だからね週1日使えればいい方みたいななんか合間合間にやってるからね、
うん、
なんかそれをフルスペック使ったらどうなるかなっていうのは結構楽しみではあるんだよね。
そうですね、
バンバンゲームが出るかもしれないし、ウェブサイトにバンバン絵が貼られるかもしれないし、まあいろいろできる。本とかもたくさん作れると思うしね、
うん、
今本が作れてないからね。やっぱり去年も昔はそのサークルに関する本とか結構出してたんだけど、
うん、
去年ゼロですからね、
うん、ああそうなんでしょうね。今年の運営方針、あとは僕たちはそれで複数スキルを身につけるとかそんなことですかね。
そうだね、
そうね、元から複数スキルなんだけど、やっぱウェブ関連とか、
うん、
まああと武田さんとちょっと考えてるんだけど、まあ我一応漫画が描けるわけなので、
うん、
なんかテールチチョン原作の漫画をなんか作ってみようとか、
うん、
まあ、今企画してるよね。
企画、
なんかそんなもんババンとできたら楽しいなと思うんだけど、
うん、
ゲームだけじゃなくてその周りからもいろいろ。
あとはまあ僕はシナリオバンバン作ってるわけですけど、あとは脇でちょっと DTP とか勉強してなとか思いますね。
ああそうね、本の編集、
そうそう、
別に俺上手くないから武田さんとかできたら楽でいいなとか思うんだけど、
うん、そうそう、だから今本を作るとなると、あのリソースは全て上田さんに集中するっていうのがまあ問題なわけで、
そうね、
それをだから分散することで、まあ、効率的に作ろうっていうことですね。
そうね、だからその辺の連携がうまくいけばまた俺のリソースが増えて、例えばその白屋さんの作るサントラのジャケットとか、まあ、パッケージデザインすごい豪華にしたりとか、やっぱ時間があればできるからね、
うん、
まあ、そういうふうにもうちょっとうまいこと回していければな。去年もやっぱりそのソフトはちゃんとできたけど、 がなかなか周りのサポートができなかったっていうのは反省なんだよね、うん、
サポートができなかったり、まあ、あと見かけがしょぼかったりとか、まあ、ぶっちゃけてく
るそうね、パッケージも別に豪華ではないし、うん、CDRライターで作ったものが多いし、
そうそうそう、あ、そうね、うん、あとは、まあ、ちょっと中身のユーザーインターフェースもちょっと難がありで、誤字脱字はえげつなくて
そう、メールでもらった設定書とかも本当は同時に出したかったんだよね、そういう話もしてたんだけど、やっぱりその、うん、俺が時間を使えるので無理みたいな感じで、その辺も今年は改善 していけたらいいなと思うね、うん、本もたくさん出て、なんかたまには漫画とかも出て、まあ、メインはゲームで、うん、たくさん作品が見れるよみたいな、
そうだからそのためにまあちょっと僕はその例えば製本の技術を身につけることでちょっと下支えをするという、
ああそうね、やってほしいな、もうしんどいんだな一人でやるの、
あのコミケ負荷分散っていう、
そうね、まあうまくいってればコミケとかに結構ゲーム以外のものもババッと並んでたりとかするかも、
そうだね、う
ん、去年の目標でさ、なんかあのグッズを作ろうっていうみたいな、あれできなかったな、
グッズ作りたかったんだけどね、これがまだ時間がないのだ
そうそう、冬にさ来年のカレンダーとかあるといいよねとか言っても、
あそう、12月ってほんとそれ向きじゃん、12月もあってキャラでカレンダー作るめっちゃ作りたかったんだけどさ、あれ締め切りもすげえ早くて、うん、絵も描き下ろせなくて、あと印刷費も結構高いんだよねだからちょっとやっぱ躊躇しちゃうとね、今年はちょっとやりたいけど、でも俺の作りたいグッズってさ結構決まってて、うん、やっぱ実用性のあるものでカレンダーとか紙袋とかになっちゃうんだけど、うん、その辺やっぱみんなやる方高いんだよね
あでも逆にみんなやるから割安になるんじゃないの、ああいうのって、
うん、どうなのね、カレンダーはそのいろいろサイズが選べるからあれだったんだけど、
はい、
とにかく紙袋は思ったより高くて
びっくりした、全部フルカラーで
フルカラー印刷だからね、
なるほど、
あと本ほどやっぱ需要ないから、だってコミケとかで紙袋作ってるの全部超大手だぜ、やっぱり俺だとかが全然まだ及ばないみたいな超大手様が作ってるわけですよ、
そか、まあ、あと商業とかね、
ああそうね、まあ、あんな
憧れるんだけど、まあ、あれはだって広告効果があるからね、持ってるだけで、
うん、そうそうそう、なんかそういうのがね今年作れたらいいなって、夏くらい、夏か冬にサントラが並び本が並びグッズが並びソフトが並びだったらちょっと理想だね、
うん、
なんか
でもさ、そろそろさ、あの机がやばいことになってきてからさ、
机、
ああブースのね、
入りきらないで、
あれ一つペースちょっと狭いよね、まあ今、うん、我らソフトの数だけがアホみたいに多いからあれをなんとかしろっていう話なんだけど、
すべはあるんですが、
すべあるんだけど、
まあ、おいおい
おいおいね、
てかまだだって最終話までやっぱパッケージまで出てないってい
う、そうね、
そういう行動的欠陥が、
まあ、今も開発中ですので、
うん、モリモリ
もう少しお待ちください、
はい、はい、あちょっと今時公約しとくと 近日中にあの夏と秋の誤字脱字修正パッチを出します、
あとは
そろそろ
のパッケージ版、
もうそろそろできそう、
えそうね、パッケージ版の調整をやって、うん、なんか作業がちょっと4月にかかっちゃうんだけど、まあまあ夏秋とは割とスムーズに出ると思うので、あと完結編は別にそんな直すところもないから、
うん、ムービーもあるし、
まあ、あとムービーちょっと直したいかもね、とか歌は俺ちょっと直したいからさ
タイミング的に
あ、
ま
あ、
できればその夏秋最終巻が、まあ、また夏コミくらいにパッケージでずらっと並んでればいいかなと思うんで、うんうん、
ああちょっとこれは運営上の話なんだけど、そうなるとさやっぱ第初めの冬と春を買う人は結構大変なんだよね、いきなり途中から買うのあれみたいな、
あでも冬春は一応、冬は3版目になるのかな、一応10版を考えているので、
あなるほど、
まあちょっと冬も工事だと土がまだ直ってないところ
、直ってない、ね、
うん、もう一回修正して、まあ、バージョン今な何くらい
1.1 だか2だかで、
まあ、1.1 だね、
まあ、じゃあ 1.2 か
1.2 にして、まあ、まあもちろん持ってる方にもパッチで対応できるようにするし、うん、まあその辺は目標かな今年は、
そうだね、
うん、まあ結構具体的だけど、なんかリーダーとしてビジョンを一つ示してもらうとか、
ビジョンやっぱ、うん、そうだね、やっぱサークルよりはどっちかっていうとなんか本当にメーカーくらいの体制を築きたいというのがあるね、ゲームメーカーくらい、ゲームメーカーって本当にちゃんとやってるから当たり前なんだけど金かかっとんじゃんっていう話なんだけど
幸いそういうことを、そういうことをかっちりやるのが好きな3人が揃ってるから、
うん、そうね、俺メーカーとかの本当にサポートとかさ、なんかそのコンテンツに対するサービスとかめっちゃ憧れるからさ、ゲームメーカーって本当すごいじゃんやっぱり、
うん、
キャラのアピールとか、あとファンディスクとかバーチャル作ったりさ、あのもう楽しいと思うし、
じゃあもうあのうちらはタイムカードで全て管理されるみたいな、
そうね、タイムカードどころもう薬で管理みたいな
薬
プロジウム的なものを打たれて
GPS 一人一個みたいな、
そうそうそう、
首にプシュみたいなああなるほどね、
まあ本当にこのサークル何やってるのっていう感じじゃなくて、本当にちゃんとしたサポートサービスが、まあ、提供できるような 企業ライクな。
そうね。それは同人サークルって言えるのかっていう。
まあきっちりやるサークルがあっても面白いんじゃねえくらいの。本当にどうやったって自由だからさ、だからやるのもいいし、きっちりやるのもいいし。
なるほど。
まあじゃあきっちりやってみようかみたいな。
なんか上級職みたいな。
そうね。まあでも本当に上の方のサークル、上の方も下の方も別にないんだけど、
うん、
なんかやっぱり評価されてるサークルさんってその辺やっぱちゃんとしてるからさ、まあ作品だけじゃなくて作品周りとか、
うん、
まあお客さんに買いやすかったり、まあ他にも楽しみ方とかいろいろするといいなとか思う。
そんなとこですか。
そんなとこです、まあ、今年のサークル運営についても頑張りますくらいで、
はい、よろしくお願いします。
はい、
デイリズステイチューン。
はい、それではエンディングのコーナーです。まあ今後の予定というか、まあ次回収録はなるべくちょっと早めにやりたいね。ちょっと入っちゃったし、
3月1日にやったから次回どれぐらいにやろうか。
まあ
後半、
あそうか、
あでもちょっと厳しいから、ね、
後半は上田さんが多分修羅場モードに発するから、
まあ4月1日か、まあ、タイミングが合えば後半に、
うん、じゃなかったらまあ中盤ぐらい、3月の、まあ、今月か、ね、3月、例えば15日とかさ、
う
ん、でもまあ話題何かあるかなっていう感じだけど、まあなんか喋れるんでしょ。
喋れるし、まあさっきも言ったようにフォームからぜひぜひフリートークのテーマなんかを募集しておりますので、
うん、そうそう、あのそうしないと間が戻らなくて僕たち苦しいんです。
いやそんなことないよ。俺別に適当に喋ってて5時間6時間喋れるよ。まあそんなの誰も聞きたくない
けど、いやまあそれは喋ろうと思えば喋られるけどさ、まあほらインタラクティブという、
そうね、
横文字を使ってみたいな。
まあお便りが頼りですという感じで、
はい、
まあ今後の予定としては、まあ3月はイベントはなくて、4月、20日にサンシャインクリエーション、まあこれはまだちょっとサークル確定じゃないやつですけど出ます、はい、あと27日
コミック1、
コミック1第2回がありますので、まあそこには参加。
何か出すの？
ちょっとまあゲームの新作は難しいかな。まあ体験版か何かがアップデートされたものが出るかもしれないですけど、
そう、ね、
基本的には本か、それかまあテールチューンとしてはやっぱ期間だけになる可能性もあるので、まあそこら辺は次回ちょっと開発の進み具合に対して
はい
まあ、考えますし、ちょっとその次回イベントで企画をまあ今から我らがファミレスに行って寝るみたいな、どうしよう。
じゃあそれで、
そうね、とりあえず次回のイベントなんか5月確かゴールデンウィークにもコミ
ュニティアがあるけど、でもそこってもう期間が短すぎるから同じものを出すんだろうね、うん、
多分ね、サングリコミュニティアでなんかできるかもしれないし、まあ確定次第まあウェブページか次回のラジオで
数日ぐらいで作れるタイニーコンテンツを作って出すみたいなのなんかできないかな。
まあそのもしあれだ、あそうかウェブで配るか関係ないか、
うん、なんかちょっとやってみたいんですよね。イベントのたびにその本当にそのイベントでしか配らないようなゲームを作るみたいな。
ああ
コピー本かな、
え
コピー本的な、
まあ、コピー本とかもいいし、まあ
だから、
まあ、前言ってたみたいにそのディスク1枚のなんかそのすごい短いゲーム、ゲームって言ったら変だけどノベルゲームみたいな、
うん、なんかもう10分ノベルぐらいとかって受けるんでしょうかね。もうそれをもっと本当100円か、まあ、無料でもいいぐらいに
出す、ショートショート的な、
そうそうそうそう、はい、それで、まあ、背景でも写真素材でいいし、うん、で、まあ、1枚ぐらい絵があればいいかなっていう、うん、まあ、そんな程度のものをなんかちょっと、まあ、チャレンジしようか。
イベントにせっかく来ていただいて、まあ、何もないというのがあれなんで、うん、毎回なんか出せたらいいね、
うんうん、だから音楽は音楽素材、例えばさ12月から今作れるルーデシャが全部使いますとか。
いやでも作るの早いから俺割と。
そうね、
いやでもそのさ、その超ミニコンテンツのために作るの、まあ1曲2曲あればいいんだと思うけど、10分だから例えばだけど、
まあでもそれ別に 2,3 日作るわけじゃないからさ、1週間ぐらいあってなんか 2,3 曲作ってたら多分できると思うし、
うん、
まあそれはまあ企画だよね。ちゃんとその予定を立てて、うん、このイベントなんか出そうみたいな、まあ3回ぐらい短い期間にイベントがあるわけだし、1回2回なんかやりたいね。
そうだね、
そうなんかちょっと試みとして、じゃあちょっと5月のコミュニティアぐらいまでにちょっと1本作ってみたいなと思います。そうね、
じゃあそのことについてこれから相談しましょう、
うん、そうね、ちょっとイベントごとになんかちっちゃい、あのイベントごとになんかあの新しいものがあるっていうのが夢なんですよね。
ああそうね、新刊の前イベントはきついからね、なんかいるだけみたいな、
ああもう新刊っていう言葉だってうっとりじゃないですか。
そうね、
まあそうなんです、
はい、じゃあまあイベントに関しても決定しましたら、まあ、ウェブとかラジオとかで告知しますんで、
はい、
ぜひぜひまあ4月とか5月とかお楽しみという感じで、
締め、
締め、
はい、
以上、まあお届けしたのは 原画担当上田美人と
シナリオ担当武田と
音楽担当白夜でした。
はい、終了。
は